はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第26回です。はい、皆さんこの1ヶ月はどうお過ごしでしたでしょうか。なんかね、暑くないですか。めちゃめちゃ暑いですよね。この間なんか31度とかいう予報が出てて、これは今は何月でしたっけって思いながら出かける準備をしてたんですけど、もうなんか何をどう着ていいのか、だからこんな5月から31度とか言われるとどうすんだろう、8月とかみたいなのはちょっと思いながらね、だからもうドキドキですよ。そんなこんなでバタバタして、忙しくてバタバタしてるのもあって、ちょっと疲れちゃって、ちゃんと休んでねって言われたりとかしながら、1ヶ月過ごしてたんですけど、まあでも新しいことのチャレンジが始まりそうな予感の話があったり、そうですね。あとはまあでも占いハウスに、なんか暇さえあれば占いハウスに入ってるっていう、なんか面白くてね、まあちょっとお客さんがちょっと時期的にも減るのもあって、でもなんか新しい出会いというか、まだまだ新人なので、そのいろんな人に出会っていろんな鑑定をさせていただいてっていうのが、まだやっぱりちょっとトーンは落ちてたんですけど、またちょっと気持ち的にも復活して楽しくなりだしたので、暇さえあれば、割と行くようにしてます。はい。なのでちょっと、まあヒーリングの方はちょっといろいろね、伝授とかもさせていただくようになってきて、嬉しい限りなんですが、もうなんか、なんだろう、楽しいです、日々。すいません。ちょっとね、この間振り返って、去年の今頃って私、エンジニアでドロドロって言っていいのかな？なんかそのフラフラ、メンタルも、どうにかこうにか頑張って踏ん張って泣きそうになりながらやってたなって、離れてみて初めてやっぱり再確認っていうか、実感しているなって思ってる感じです。皆さんはどうですか ?1 ヶ月前。この1ヶ月間もそうなんですけど、1年前。もしくはまあ、年度末とかで変わったとしたら、その、1年2ヶ月前とか。までと今の状況ってどんな感じ？なんか変わってる方はいらっしゃるのかしら？ね、大人になると割となんか日数ばっかりだって割と同じことの、まあ1年っていうサイクルで考えると割と同じこと、1年前と同じこととかやってることが多いと思うんですけど、皆さんなんか変化ありますか？どうでしょうかね？
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ってちょっと無理して Yeah, yeah, yeah 君は一人ぼっちじゃないから君なしの僕はありえないから歩くようなスピードが僕らにぴったりさいつも What you know わかんない言葉を並べて煙に巻くけれど
佐藤博之さんでスマイルを聞いていただきました。はい、ちょっとうっかり時間分数見ずに書けちゃったので短くなったんですけど、これまあこれ2015年ぐらいにの出た、まあなんて言ったらいいの、なんだっけ、インディーズだと思うんですけど、メジャーじゃないレベルで出して、佐藤さんが出してらっしゃるやつで、そこで作曲で中村地蔵刑事さんって方がいらして、この人の作る曲、私がもう、まあ、佐藤浩さんも好きですけど、地蔵さんの曲が好きで、ちょっと久しぶりにちょっと書けちゃおうみたいな感じで書けました。ちょっとポップな感じで、なんか好きなんですよね、この楽しい感じというか、元気になる、その元気ソングじゃないけどちょっとほっこり元気になるみたいなところが大好きで、結構ちょこちょこ聞きます。皆さんはなんかちょっとなんだろう、いわゆる元気ソングじゃないけどこのなんだろう、曲が好きなんだよねみたいなのってありますかね。なんかちょっと私昔は圧倒的に歌詞メインだったんです、まあ、若い頃、子供の頃もそうだし、小学校の時はなんか送る言葉が大好きだったって、海援隊のね、小学校3年生で送る言葉に感動するっていうような子だったんですけど、なんか大人になって、まあライブとかいろいろ行かせてもらうようになって、その、なんて言うんだろう、波動っていうところなんだと思うんですけど、曲調だったり、その曲の持ってる雰囲気とか世界観みたいなものを、まあライブと CD また全然違ったりするんですけど、その世界観を感じるっていうのがすごい楽しくなったのが、結構最近でも今10年、20年は前じゃないと思うぐらいなんですけど、そこがね、ちょっとそれをちょっとお伝えしたくて、皆さんどんな感じで聞いてらっしゃるのかなと思うんですけど、私はそういうところも、歌詞も大事、好きなのもあるんですけど、曲が好きなのも増えました。皆さん年取って変わったとかありますかね。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第26回です。いやー、すごい、26回、2年以上ですね。まあ多分2年超えた時も、なんか前回も言った気がしますけど、はい。なのでちょっと2つ喋るネタ的にコーナーと思ってるんですけど、今日は本当になんかこの1ヶ月忙しくて、これラジオで喋ろうって思ったのがすっごいたくさんあったんですけど、きれいさっぱり思い出せないっていうことになったので、まあ直近の話から、直近最近思ったところで、まあ一応ここで多分喋ってないと思うんですけど、今日ね、ちょっと、なんて言ったらいいのかしら。これ言っていい？まあまあ、多分、自閉症みたいな、ちょっと、心、脳に障害がある方々みたいなところの、まあ、知的障害、知能が低いみたいな、数値化すると知能が低いみたいな方ももちろんいらっしゃるんですけど、なんかその、まあ、アスペルガーであるとか、そういうなんか、デコボコがすごい激しい人たち ていう言い方の方が私としてしっくりくるんですけど、すっごい突出して能力高いとこと、そもそも大人ですかっていうぐらい何もできないっていう部分ができない人たちみたいな人たちが多分一定数多分いると思ってて、私はそんなにそういう資質をお持ちの方々にあまり出会っては来ていないんですけど、個人的に交流があるとかそんなに数ないんですけど、ただその人たちって意外となんか能力高いよねっていう話を、まあ、最近ちょっとしたんですよね。なんかその評価されてないけど実は隠し持ってる、隠れて内在してる方多いよねって。ただね、そこも自己申告で言って、私たちみたいにこれができますあれができますって言えるようなコミュニケーションの能力とか伝えるっていうことについてできる人はいいんですけど、そういう人たちは基本そのみんなが平均的にできることが壊滅的に弱いと、割とそこを評価する手前で止まっちゃうみたいな、何ができるっていうチャンスももらえないみたいなこともあるよねってお話をしてたんです。なんでその話になったかちょっと思い出せないんですけど、でそのあと、その私が本当にすれ違うぐらいの感じで出会った何人かの、おそらく自閉症と呼ばれる診断を下されているであろう人たち、知り合いとかじゃないんで知らないんですよ、知らないんだけど、電車の中でうわーって叫んでる大人の男の人とかいる、まあ、女の人はあんま見たことないんで、男の人とか、あ、なんかそういう、あ、なんか障害があるんだなって思って見て、ちょっと近づくのやめようって思うじゃないですか、思ったりするんですけど、その なんだろう、そのわーってなった時に殴る、そのわーってなったら手が当たって怪我したら嫌だとか、そういうのももちろんあるし、近くにいたらすごい声、大きい声出すので耳痛いとか物理的に耳痛いとかもあるの、あったりとかして、あんまりそのあれなんですけど、ただその人たちにね、私一回でもないな、何回かその違う人ですよ、違う人なんだけど、何人かにそんなに大きな声出さなくても大丈夫だよねとか、満員電車の時間帯だからそうは言っても触れちゃうよねっていうのを、テレパシーっていうか声に出さずに思いだけで言ったら、まあ今から思えば波動でと伝えたことがあるんですけど、そしたらね、ピタッて止まるんですよ。一瞬、ん?っていう、なんか、え?っていう顔をして、ピタッと止まって、周りを伺うんですよ。多分耳で聞こえたのか、どこから、誰に何を言われたのかわかんないけど、なんか確実に聞こえたみたいなタイミングで、ん?ってなるんですね。で、ちょっと様子を見つつ、そわそわしてて、でもなんか、多分元のスイッチに戻る。ので、そしたらまだ多分我慢できなくなるんでしょうね。気持ち悪いか、その違和感があるとか、居心地が悪いみたいなところだと思うんですけど、また足どんどん鳴らしたり、バンバン、なんか自分を叩いたりとかしたりとかして、まあ、そしたら周りもあって、ちょっとピリってなるじゃないですか。でも、満員電車だからもちろん動けないし、どうしようっていう空気感になるじゃないですか。殴られてもあれだし、でもこの人を沈められる方なんてわかんないし、そもそも知らない人だしみたいな空気感がパッと広がるんですね、その人の周りに。で、また私もちょっと離れたところにいたので、またそんなに、なんだろう、イライラしなくてもとか、その満員電車だからちょっと触っちゃうのはしょうがないよね、もうちょっとで息つくよね、もうちょっと我慢しようねみたいなところを、そのテレパシーじゃないけど、その思いを届けたんですね。まあ心理学セッション、心理セラピー的に言うとラポール組むとかいうその感じ、届ける、思いを届ける感じで言ったら、またピタッと止まったんですよ。でしたら、今度はどうやら方向を特定したらしく、はってこっちを向い、こっちの方に顔を向こうとするんですけど、動けなくて、ギリギリ私多分視界に入ってないぐらいの角度で斜め後ろにいたので行けたんですけど、 なので、あ、この人絶対分かってんなと思って、その後ぐらいから、なんだろうな。その後の時は、なんか、土曜日か日曜日の昼間の時間帯だと思うんですけど、スーパーボールって皆さん分かります？ビョンビョン跳ねるやつ。あれを、で遊んでる5歳ぐらいかな、の、なんだろう、リードみたいにつけられた男の子がいて、で、まあ、空いてる電車内、床でボンボンやって、ボールで遊んでたんですよね。で、まあ、楽しそうなんだけど、またそれも気が狂ったみたいな声を出してるわけですよ。気が狂ったって言っていいのかな？まあまあまあ、うきゃー、すっごいもう、キンキン耳が痛い、もう、できることならここの車両から移りたいぐらいの耳が痛い声を出してるんですけど、もう多分お母さん疲れ果ててて、もうすいませんなんでしょうね、きっともう目つぶってもう無理ってなってる感じで、だったので、じゃあもう一回やってみようと思って、スーパーボールの、まあでも、そう、その子は、私ちょっと、あれですね、二つぐらいドア離れてたのかな、電車の中でね。で、まあその子も、そんなに声出さなくても楽しいの変わらないよねって、同じように楽しいよねって、よく語りかけると、またハッて向くんですよ。で、キョロキョロして分かんなくて、またちょっとギャーって、またキーってすごい、なんだろう、怒って切れて泣き叫んでるかのような声を出してるんですけど、楽しそうなんですね、雰囲気が、波動が。なので、そんなのに、またそんな声出さなくても楽しいの変わんないよねって言ったら、また多分2回目、もう1回言ったのかな、3回目ぐらいで、はってなって、多分特定されたんですよ、私。そう、だからその声というか、波、波動の思いの来る方向を彼らは察知して、誰が言ったかとか、どっから、どの人が言ったんだろうっていうのを、おそらく察知できる。っていうのを、私の中では、事実として認識してるんですけど、そう、だからあとは高校生ぐらいの男の子も、そういう電車の中です。多分空いてる時、その同じ路線かな、でも別の時だと思うんですけど、だからその子は歩いてきて顔を覗かれました。でも、ちょっとなんか知らない人だし、その、コミュニケーションが、言葉でのコミュニケーションができるかもちょっとわかんなかったのと、あと次の駅で降りるとかだったのが、なんか急いでちょっとやばいと思って、話しかけられないように知らん顔しましたけど、そうそう。なので、でもこの人たちやっぱり、私がやったって分かってるんだと思って言ったので、ちょっとその、なんて言ったらいいのかな。なんでこの話をしたかっていうと、その能力の問題もそうなんですけど、コミュニケーションについてなんですけど、実は、そのテレパシーというか、思いでこうこうこうでこんなことがしたいんだとか、こういうことをしてほしいんだとか、テレパシーで送った後に、口で説明したら、理解度が爆上がりするんじゃないかと思っているっていう。意思の疎通がよりやりやすくなる。すごい簡単になるとは思わないですけど、今の何倍かのやりやすさで意思の疎通ができる日が来るんじゃないかと思っているっていうのを、ここのとこに、ここ1、2ヶ月で3、4回喋ったんですよね。なので、あ、これでもそう、ラジオで言おうと思ってたことだと思って、今思い出して語りましたが、そう、なのでちょっとそれは思いを届けるイコール、まあ、いわゆるスピーチ的な波動とかっていうのと、一緒じゃないですか。思いって波動だし。で、まあ、だからその、それこそ霊的な何か、心霊スポットじゃない、違う、何？霊障、霊の障害、霊的障害とかも結局残ってる波動の問題。そこに共鳴して、とか、まあ、その波動が強くて、なんか、そのエネルギー体って言ったらいいの、波動の元の他に影響が及ぼすっていうことだったりするっていう理解を私はしているので、そうなってくると、そこを消すか、落ち着かせるか、まあ、だからその、 生き、もともと体持ってた人たち、まあ、いわゆる霊、幽霊みたいな人たちは、あの、上に上がっていただく、天に上がっていただくっていうところをやっていってる、やるようにしてるんですけど、そう、そんな、こんな感じで、なので、その、生き霊は生きてる人の思いの塊だし、幽霊は体も焼かれちゃってるけど、思いだけ残ってる人たちっていう感じなので、ちょっとなんかそのなのでその体抜けてしばらくね、四十九日とか、まあ、まあ四十九日は多分仏教が決めたことなので、まあでも何日なのか何週間なのかは基本的にちょっととどまってから向こうに帰る、もしくは思いが気になる思いがあるんだったら多分ね、もっと長い単位で残ってたり、それがちょっと間違って人に残ることが多分人間は多いんでしょうけど、その場所に残れば多分自爆霊と呼ばれる感じ。それも全部まあ人間がな、何、名付けた現象の名前なので、あんまそんなに大して変わんないっていう。質的にはあんまり変わんないと思ってるっていう。私的にはね、経験上あんまり、まあ似た感じだよね。っていう感じですね。なんかそのいっぱいその土地のところにいっぱいいろんな人な個体の数いっぱいの個体がの思いが詰まっていると、ちょっと霊障も強くなったりするっていう認識です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並ゆりのスピリチュアルってなんだっけ、第26回です。はい、じゃあもう2つ目いきますかね。そう、まあじゃあもう結局もう波動つながりというか、まあ波動っていう意味で言うと、まあ何でも波動なんですけど、何でも、まあまあ物質の周りにも、その細胞一個一個の周りにも波動というか波っていうか揺らぎみたいなもの全部あるので、だからそのパソコンにもあるし壁にもあるしみたいなところ。だからそれが量子力学、物理学とか、その辺の人たちが研究したのが多分その辺で証明されてるので、興味ある方はちょっと見ていただいて、私はふわっと理解でいきたいと思います。はい。で、そう、なので、その思いも波動だし、だからその個体の性質がない波動だけのものっていう意味では波動だし、っていうことですよね。で、あとはなんだ、何を落としたか忘れましたけど、思い、あ、そう、なので、そう、なので、ちょっと、すまず、で、そこで、ちょっと、そういうところ考えてると、ヒーリングも波動を整えるんです。で、その波動を整えると、その体の細胞レベルの波動が整うとか、そのこそこそ壁とか机とかも波動をまとってるので、そのそこの壁とか地面とか、なんならその奥にあるもともとのその何生き量っていうか、そのお人のそこにで暮らした人、もしくはまあ勤めてた人、その場所に深い縁のある魂の、あの波動みたいのがぎっしり、その辛い思いを抱えながら詰まってると、多分その悲しいとか辛いとかなんとかっていう波動が、残り続けるので、そこを浄化すると割と楽になる。その住んでる人も、まあ、住んでるか、まあ、通ってる人も今そこに行く人たちも楽になるし、あとはその残ってた人たちもそこに残るんじゃなくて、もう次の人生行きましょうよって話なわけで、なので次の人生に行くとまた楽しいことも経験できるし、まあもちろん前ね、一応行ったんで、いろいろ経験するのが魂の目的の一つではあるので、いろんな経験をまた新たにするステージに行くっていうことで、もうなんかそれはいろいろハッピーだなと思ってるんですけど、まあそうですね、そこの、まあちょっと私は簡単にその浄化するとか払うっていう言葉を使うんですけど、っていうのでちょっとね、あの鑑定の中でもちょろっと、そんな強くないやつはやらせてもらうし、 そう、個別セッションでちょっと遠隔でやらせてもらったときは気をつけないとやられちゃったりするので、いっぱいすごい濃いのがいっぱいいると、ちゃんとガードも知ってやらないとちょっとそこは大変な、あとあと自分に吹っかかってきたりするので、そこは気をつけながらやってるんですけど、そうなのでそんなことをやっていくとなかなか楽しいこともあり大変なこともあり、でもなんか結局人の思い、生きてようが死んでようが一緒だよねみたいなところに最初行き着いちゃうんですけどね。なのでそのだからその子供の頃は心霊番組ってやつ怖くて見れなかったんですよ。あなたの知らない世界とかタイトルしか知らなくて。なんですけど、なんか今はたまに最近やってるじゃないですか。すっごい全然やらなくなった印象ですけど、たまにそういうのをやってると、なんかちょっと怖がることが失礼だよって思っちゃってイライラするっていう。その心霊スポット、ま、行きますみたいなコーナーがあったりすると、いや、そんな、なんかその、なんて言ったらいいの。ちょっと、いや、極端な言い方ですよ。極端だとは思ってるけど、言っちゃうと、いじめの構造と似てるなって思います。その、ある子をなんか冷やかして、なんかお前おか変だよ、やーって言ってるのと、心霊スポットに行って、その残ってる思いについて、なんか、それこそ何、風が吹いたとか、葉っぱが揺れたとか、なんか白いのが見えるとか、で、いやーってなるのがもうすでになんかちょっとイラッとしちゃうっていう。ので、同じ、理由は全然逆っていうか全く関係ないんですけど、基本的にそういう心霊番組みたいなものは、今も昔も見る気がしなくなったな、結局見てないなって思う感じなんですね。なので、もう皆さんちょっとそこ、ここでちょっと、いきなり大まとめというか、その、ざわざわするときは、皆さん多分ね、守護霊さんとかついてるっぽいんです。あんまり私自分で気にしたことなかったんですけど。なので、その、見えない存在、自分に関連する見えない存在の方々に、まあ、守護霊でもハイヤーセルフでも、何でも呼び名は何でもいいんですけど、その、違和感のあるところがあったら、その、なんだろう。そこにいても、いいことないから上に上げてあげてくださいってお願いしてあげてください。それだけで多分ちょっと変わる、もしくはそのね、まあ伝授もさせていただいているので、その伝授していただいさせていただいたヒーラーの方々にはその上に上がるようにそのヒーリングをしてもらうといいなと思ってますって、まあ本人たちにまだ言ってないんですけど、ラジオが一番出してちょっと違う気がするけどっていう感じですね。そうなのでちょっと所詮というか、所詮って言っちゃいけないのか分かんないんですけど、まあ幽霊も生き霊も全部重いです。なんなら人形もしくは哺乳類の重いだと思います。思いを残せる脳みそがあるのは多分哺乳類だけなんじゃないかな。多分レベル感的に多分そうだと思うので、はい。だからその飼い犬とかワンちゃんとかも主張してきますからね。飼い主さんが泣かせたからこいつ許さねえとか言ってくるんで、そんな感じですかね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんで
とっくんで
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エナミユリのスピリチュアルってなんだっけ第26回です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、とうとうもうしゃべり倒してあっという間に最後のコーナーですが、これから6月は、私ちょっとなんかあれです、先祖供養をした方がいいよって言われて、それこそ子供の頃はちょっと気になっていろいろ思いを馳せてたんですけど、ここ十数年あんまりなんかふわっと思い出すことはあっても、あんまりその 家計のことについて気にすることがなくて、まあそれどこじゃなかったっていうのもまああるんですけど、毎日毎日いろいろ必死で疲れ果ててるっていうのもあるんですけど、このタイミングでそうやって言われて、実は意外と調べたらわかるんじゃないっていうことを、まあ AI にね、壁打ちっていうんですかね、なんかいろいろ質問して、こんなとこんなこととこんなことこんな、これがわかってるんだけど、なんかその遡れたりするんですかみたいな。まあ遡り方教えてくださいみたいな。たら、なんかちょっと、まあ商売やってたこともあって、その祖父まではね。なので、そしたら、大阪で商売やってたら、資料意外と残ってるかもよって言われて、ちょっとそれを調べに、6月は行ってきますっていうのと、そう、あとはその、思いの、そう、もう今日の喋った内容で言うと、思いは全部波動なので、どこまでも届きます。時空も超えます。まあ、ヒーリングも超え、まあ、波動なんで超えますけど。っていう意味で言うと、それで言うともう、なんか、何世代前でも癒せるし、と思ったら、ちょっと、それを思ったら、超ワクワクしております。皆さん、いかがですか？